Spinner。
Hey everyone, welcome to the club. I'm your boss, Reiko and
Mila.
このポッドキャストは私、佐藤真国主レイコと長谷川ミラの2人でお送りするおしゃべりプログラム、デジタル音声コンテンツ配信サービス、Spinner を通じてお届けしています。同世代で共有したい情報や悩み、私たちが感じる社会の違和感など、ヤングボスならではの切り口でお話をしています。ご意見ご感想は、ハッシュタグ東京ヤングボスでお待ちしています。メッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお願いします。そして今お聞きいただいているプラットフォームのフォローボタンからフォローを忘れなく。
はい、
さあ今日もですねディスコードの方でメッセージいただいておりますので、そこからトーク繰り広げていければと思います。
はい、
お願いします。
Hi guys, this is Reiko。 朝早くから聞いてくれてありがとう。ただいま、東京ヤングボスのディスコードサーバーは限定招待を先着順で受付中。東京ヤングボスのディスコードサーバーへの参加は概要欄の URL から参加可能です。人数が集まり次第概要欄の URL は無効になりますのでご了承ください。バイ。早速メッセージの方お願いします。
はい。桜子さんからいただきました。ありがとうございます。今はメキシコ在住の桜子です。機会があればトークテーマでぜひ海外で住んだ後になぜ玲子さんとミラさんが日本を拠点に活動していこうと思ったのか、うん、思っているのかをお聞きしたいのと、日本で活動するのにあたりアドバイスをいただけたら嬉しいです。実は私15歳の時に感じた私日本に合わないかもしれないの葛藤で母の母国メキシコへ勢いで飛んで早15年はメキシコで起業もした今、いろんな価値観に触れ人に出会い母国である日本とまた向き合いたいという思いで15年越しに本帰国することにしました。よろしくお願いします。
じゃあ、あんまり考えたことないかも。
メキシコのミックスなんだねこの方は。
うん、うんうん、
あんまり日本に合わないかもしれないって思わなかった？
あ、
いや思ってるよね、
うん、
結構その度飛び出してるんですよね
、うん、確かに、うん、日本に合わないかもしれないは思うね、
うんうん、
でもなんかなんだろう、帰国子女ってさ結構帰国したばっかりの数年間とか日本はこうとかなんか よくあるじゃない、うん、私それ大嫌いなの。でも、うん、帰国した私17歳の時とかは、うん、そういう気持ちあったの。何をするにもうざいぐらいに日本を、うん、あなんとか日本は、
うん、なんか多分日本はこうみたいな。
でもそれをなんで日本人が海外が逆でもいいけど海外に行った時に人々がそれをなぜ言わないか、もちろん自分の母国とみんなは比較すると思うけど、うんうん、日本に行って文句を言う人が多い理由は多分自由さの違いだと思うのね。別に本当に日本が悪いとかじゃなくて自由さで窮屈に感じちゃうからそういうなんか悪口が出ちゃったり、
自由ってかフレキシブルさが大事
だね。フレキシブルだね、うん、そうそうそう。だからその気持ち今はそう解釈してるけど、それをどう自分のライフスタイルに仕事に環境に変えていくか、何が自分に合うのかここの国で、
うんうん、
っていうのに至って、まあ、こういう自分の好きな働き方だったり生き方ができてるから何にも日本に対しては思わないし、むしろこの環境をうまく使ってやろうって思ってるけど、うん、私もこの方と同じように、うん、同じ時期ね、しかもね思春期の頃、うん、日本に合わないかもっていうのは本当に悩んでたし、うん、なんだろう、それこそアイデンティティクライシスになった時期でもあったし、うん、ミラはない？
私もね、合わないかも。いやでもね今思い返してればあったあったあったんだけど、今たどるとね今はないね。たどるとね、もともと日本に合ってないのよ見た目が。
見た目
そうだからあまりにもこう自分と同じ人たちが中身と か考え方とかマインドの手前で、うん、そもそも自分がこの自分の国で異国人みたいなさ、身長も大きいし、
まあだからアイデンティティがね、どっち私ってなるってことでしょ。
っていうか私あれどっちが私とかないよ。だってこれが私なんだからどっちとかないの、うんうんうん、別に海外に住んでるわけじゃないから私は私なのに、あれなんかみんなが私を日本人として受け入れてくれないっていう方かな。だからどっちとかない、
言いづ
らいと思う。だから言いづらいんだけど生まれた時からずっとこれだから、うん、結構ね、うん、普通になっちゃったのかもなって思う。
でもミラもそれをうまくさ自分のアイデンティティとか強みと仕事に変えてるんじゃない？
そうだね。あと、うん、ありがたいことにかなり自己肯定感高めに多分振り返ってみると育てられたから
そうだね、
本当にハーフでよかったみたいな、もう全然嫌じゃないわけよ。
あの、それはミラのママとパパのおかげだよ。
そう、もうママもさ、すごい身長がちっちゃいわけよ。可愛い、155センチぐらいしかない。私174あるわけ。だから、本当に良かったっていうのさ、繰り返されるとさ、良くないって思う暇がないし、で、そうだね。でもね、あったよ。高校生ぐらいの時にアメリカとかオーストラリアの高校に本気で留学、その芸能活動をやめたタイミングで最後の高校1年でオーストラリア行こうかなって真剣に悩んでいっぱい調べてたの、だけど、まあいろんなそのカリキュラムのせいで最後の1年だけ行くみたいなことができなかったから諦めて、じゃあ大学で行こうっていうので行ったんだよね。でも日本が合わないって思ったのかな。でも思ってないのかもね、感覚として覚えてない。海外に行きたいって思いはあったけど、日本がもう嫌とかではないかもしれない。
私そんなに日本に帰り、海外に行きたいって日本に来てから思ってないかも。最初の頃は行きづらいなとか、こうだなとか、その文句とか、なんか行きづらさはすごいたくさんあったけど、だからカナダに戻ろうっていうのは、
あ、そっか、その後大学もねずっといたし、
そう、ずっとそこからずっと日本だし、ね、日本で会社までやろうって結構大きな決断もしたし、
でも今一応さ、マレーシアでもっていう拠点があるわけじゃない、レイコにとっては、これはどういう風に考えてるので
、多分ビジネスをしてる中で3年4年経って、あ、もうそろそろ海外行かないと天井あるな日本では、っていうのが私の去年の頭ぐらいの思考なのね。
言ってたよね、すごい私その言葉ね刺さったの。結構日本のトップが見えちゃってるなっていうのがすごい刺さったよ、でそこで私も考え直してたんだけど、日本の天井は見えたけど、トップにはまだ自分がいないから、
そうだ
ね、一旦トップ立ってから海外ででかい顔してやろうってのが今ちょっと目標なんだよね、ヨーロッパとかちょっとなんか韓国とかで、なんか東京ギャルですみたいな、東京ガールで頑張ってますってやりたいんだよね。
だからそれが去年の私で、マレーシアとかその東南アジアでいろいろやっていこうっていうのがスタートしたんだけど、ちょっとまあいろいろあって、今あっちのバーが移転中なのね。
そうだよね、その話よ、その話聞きたい移転中なんだよね。ちょっとあのインスタ若干、
あ、そう、
これ大丈夫、
今度
話
して、うんよ、
だなんかアマテラスのさ、スカイラウンジがさ、スカイラウンジじゃない形でさ、
そう、
同じロケーションだし見た目も全部一緒なんだけど、
私がデザインした場所です。
そうですよ、 あの場所で、はい、某芸能人さんが、はい、マレーシア生活みたいなので
そうそうそう、
見てくださいこの景色みたいな鳥居とかあって、あれみたいなね。
そう、あれはでもその芸能人さんは全く悪くなくて、
もちろんもちろん、
あの人は全然悪くないし、私もその来てくれた時お会いしてたし、なんだけど、そこのまあ東南アジアっていうか海外でビジネスやる上でよくある話でもあるんだけど、私が信用しきっちゃったかものもあって、すごくそのまあ結果的に言うと詐欺、だったんですね。
あら、
その場所の関わってる人が、だから社内では全然ないんだけど、で、まあ3日間ぐらい病んだかな、でも結構早めに
もうちょっと悩んでたイメージはあったけど、
でもなんか切り替えはすごい早くできて、まあ、何があったか細かくここで説明する話でもないからあれなんだけど、でもやっぱビジネスの怖さとか大人の怖さとかお金の怖さとかもすごい学べて、私はそれを27で学べたことがプラスだっていう風に今は捉えてるのね。
素晴らしい。
で、まあ、でももうチームが強すぎたから、いやこれ全然負けないっしょってなって、みんな逆に燃えて、今新しいところをどんどんクアラルンプールとか他のところ作ってるの実は、
なるほどね、
なので移転中っていう言い方をしてるんだけど、もうあそこで作ったアマテラスと日本のブランドの価値を 100% 使ってどう使えるかっていうのをずっと今やってて、移転してもっと大きいことをやるっていうのももちろんそうなんだけど、私あそこ全部デザインしたのよ。
そうだよね、もうすごいのよこれ本当に。あの写真がすごいんじゃなくて、行ってみるとマジで
迫力がすごくない。
そうで、あの何、シーリング、あの天井も高いから、より空間がこう和モダンな感じだよね。
そうそうそうそう、
日本の天井って低いから、
もう本当になんか和洋折衷っていうのをコンセプトにしてデザインをしたくて、ナイトライフだからちょっとグレートーンで黒で日本のウッドと石とヒノキを使ってみたいな、すごいなんか私の中でのそういう頭の中のなんだろう、アイデアを作り上げた
ような感じだったんだけど、うん、それが本当に海外で受けて、うん、デザインの仕事が来始めたの。空間デザイン、
おうおうおうおう、
これを作った。だからその某芸能人さんのおかげでもあるっちゃある
、ね、なるほどね。あれってなったのね。
そう、結構と問い合わせというかメディアさんからも連絡もらって、うんうん、大丈夫みたいな、
うんうんうん、
でも察するじゃんみんな、さすがに、
ね、何かはあったんだよねって。でも言えない大人の事情で、うん、でも頑張ってるよねって。
全然そのメディアと YouTube でこれから話すんですけど、はい、細かくね、
楽しみヤングボスでは話してくれないみたいです。
長いもん
話してくれないみたい。
いやでも話したじゃん。
いやいやいや、ヤングボスリスナーの皆さんに何があったかちょっと先行で、まあまあでもいろんなことがあって細かすぎるけど、うん、まあ、そこから何を学んだかっていうところで、そうそうそう、新しいデザインとか分野にもうすでに広がってるってことだよね。
空間デザイナーになっちゃって今5個もね引き受けてて、レジデンスから、
レジデンス、
レジデンスも海外でやってて、
うん、
あとはウェルネス系の一つをやってたりとか、それこそフィットネス系の場所、うん、でも全部ねモダンジャパンっていうのがコンセプト。
なんかさ、海外のあの、うん、アーキテクチャ建築で禅バイブスが流行ってるのを聞いた。禅ってだからその和室があったりとか、メディテーションルームという名の、和室で、
うんうんうん、
It's very zen みたいな。結構海外の AD っていうの、あの、うんうんうん、サイトとか YouTube 見てると和モダンな部屋持ってる方多い。
うん、でもやっぱその日本の価値っていうのが、その私の知り合いの社長さんも本当に一昨日話した時に、なん言っていいのかな、
うん、
日本庭園、
うんうんうん、
を世界中に広めようとしてる人とかがいて、うんうん、あのなんかもう本当一回外に出た日本人、この方じゃないけど一回外に出た方が日本の価値を分かるっていうのを私がずっと言ってたことなんだけど、本当にそういう人たちが今増えてて、
うんうん、
そういう日本でもうね一回成功し終わって次何しようかなっていう会社長さんとかみんな東南アジアに行ってたりとかで、日本のもの発信しようとしてたりとか、結構なんかコミュニティができ始めてたりもして、うんうん、その中でその PR 面を考えた上での空間デザインを外国人に日本のものを売るっていう、なんかそのセットがれいこちゃんにしかできないよねって言ってくれて、
すごい、
モダンジャパンの空間デザインを PR 面を考えた上で設計していく、デザインするっていうのをちょっと仕事になってて今、うんうん、アマテラスっていうよりも私の
個人でね。
そうだから個人的にもう私は和モダンの人っていう確立をしていこうっていうのが今年の目標になって、それのおかげで、
いいね、うんうん、
だから本当にマイナスをプラスに変えてるような感じなんだけど、正直スカイラウンジのことは全く気になってなくても、
うんうん、
もちろんお金がとか、
うん、
失ったものはたくさんあるし、私が死ぬほど辛い大変な思いして楽しかったけどデザインした場所を取られるって
もう想像できない。そんなの
本当に
超屈辱的。
そうだけどなんか吹っ切れてるんだよね、自分でも不思議なぐらい、
うんうん、
だからマイナスをプラスに変えるって
その力はでもいや強いと思う。人よりもレイコはあの早いと思う。やっぱ大体沼るよね、うん、その下の状況に。で、うん、やっぱネガティブって連鎖するけど、うんうん、連鎖する手前で止めたよね多分自分の中できっと。
そうだね、連鎖はさせなかったかもね、
うん、
なんだろう、でもプライドじゃない？悔しすぎてこれをどうプラスに変えるかで、守らなきゃいけない社員の子たちだっているし、チームもいるし、マレーシアにわざわざみんな行ってほっとけないし、
もちろん
ついてくるって言われても、え場所ないけどどうやってついてくんのみたいな、逆にプレッシャーだった時もあるし、でももうみんなの仕事も一回見つけて、
うん、
みんなの、
修行中なんだよね今みんな。
そう今修行中で、だから、うん、本当に日本の酒造庫を回ってる子がいたりとか、アジア中で DJ やってちょっと認知度上げてる子がいたりとか、本当いろんなみんなそれぞれの特技を生かして一回アジアで頑張ってもらって、
うんうん、
で立ち上げを今ね、
うん、
同時にやってくれてるんだけど、だからマレーシアは諦めてはないし、みんながもうこれからは頑張るから、
うん、
でも私は一回ちょっと日本に拠点を一人で戻して、一人なんですけどこれがね、うん、戻して、
うん、
日本でもっと頑張ろうかなって。
今
そう、うん、っていうのも日本がどうとかっていうよりも日本の天井があるっていうのは確かにちょっとまだそこはそうなんだけど、
うん、
ミラが言ったみたいに日本で だけど別にトップ行ってないし、
うんうんうん、
日本のさ和モダンでも和のあれでもなんだとしても上にはまだ行けてないから、日本でできることまだまだあるし、海外に出て東京の楽しさと東京の凄さ、世界の中での東京の立ち位置の価値を理解できた。
本当にわかる。
わかる。
本当にわかる。
なんか毎週毎週さ、仕事本当に朝から夜中まで頑張って、でも飲みに行っていろんな人たちに会えて、今特にそうじゃん、世界中から日本にいろんな人たちが来てるからこそ、うんうんうん、すごいんだよ来てる人たちマジで、うんうん、Everybody's here in Tokyo you know、うんうん、この間リアーナもいたし、うんうん、なんかこうそういう場所にさ、ミラとかとよく行くような場所とかにもさ、えっていう人たちがいたりとかさ、うんうんうん、でもそれ東京だからじゃん、それってマレーシアでは起こらないんだよね、うんうんうん、だからなんかそういう意味での刺激、うん、東京ならではの刺激とか、今まで頑張ってきたからあるコネクションとか、それをもっともっと何十倍にもできるって思って、うんうん、ちょっと自分のことをチャレンジしたいなって思って一人であえて帰ってきたのね、
うん、ってことは、パートナーは
別居婚という形になります。だ本当にいろんな変化があって、私もでも彼も彼でアジアで今すごいこといろいろやってるのね、
う
ん、
そうだよね。
いきなり彼もすごいポジションのお仕事を今やってたりとか、
オファー来たんでしょ、だってすごくないそれ。
だからもう2人でマイナスをプラスに変えて、でも彼も彼でちょっと日本語下手っていうのもあるけど、うんうん、海外で仕事したいし、うん、私も日本でしたいし、うんうん、でもそこはねすごいスムーズな会話で、うん、ちょっとじゃあ数年頑張ろうよ、
お互い頑張ろうよって、
もう本当にシンプルにそういう会話になってるから、まあノープレッシャーでいるんだけど、そこに関しては本当にびっくりするぐらいね、キャリアのこともうまっすぐで今は進んでるし、うんうんうん、びっくりするぐらいいろんなことが毎日毎日新しいものが起こるし、仕事にもなるし、うんうんうん、本当に考え方次第で何でも変えられるんだなっていうのをすごく実感してるっていうのが、なんかすごく伝えたかった。多分今これを聞いてる人とかでも病んでたりとか、何かでストレス抱えてたりとか、その大きさが小さい大きい関係なく、ちょっと考え方変えたり環境変えたりするだけでもうなんかね、な変わるんだよ。
でもねいつもレイコが環境を変える環境を変えるって言うんだけど、うん、本当にこれがそのレイコのマインドの切り替え方とか、うん、あとはそのマインドの切り替えをさ仮にしたとしても、そんな普通チャンスだったりとか話って舞い込んでこないと思うの、
うん、
普通は。なんだけどなんでかなと思った時に、レイコってマジでずっと行動してるし、ずっとそのこうしたいああしたいっていうのを話してんだよね。それはすごい私も共感するの、うん、これやりたいあれやりたいみたいなの、
うんうんうん、
で私の場合ね、レイコは違うとかもしれないけど、結構日本の人ってマインドがすぐ変わったりとか、うん、意見が変わるのをさちょっと
良くないと思うね、
思うじゃん。だけど、うんうんうん、実は良くないと思うだけで、実は全然本当はいいことで、
てか変わってないってことは成長してないってことじゃない？
まさにまさに。だからレイコはそれをこうなんていうのかな、もう怖がらずにどんどんいろんな環境とか考え方の変化とかを友達とか周りの人に話したり発信してるから、おのずとそういう会話になるし、まあ、人と会った時に、
そうだね、
会ってる数ももちろん多いけど、うんうん、それ以上にそのコミュニケーションというか自分のそのマインドの切り替えをしてるから、新しい人に会った時のその摩擦が生まれて、
うん、
だから普通じゃないよってことはなんかお伝え、なんかリスナーさんに伝わったらいいなって思う。だけどこれも運じゃないんだよねってのも言いたい、
うん、
その
うん、なるほど、
普通入ってこなくない、そんなえじゃないって思うの。だから すごいなって思う本当に、うんうん、だからそのマインドの切り替えも凡人レベルではないし、うん、当たり前だけど、でも普通の人がやってることをやってじゃ何も変わるわけがないんだよね、当たり前だけど、
うんうん、それはそうだね。
だからまあ本当私もおばあちゃんに言われて救われてる、大変って大きく大きく変われで、うん、それでしかないね、うんうんうん、レイコまさにそういう感じだよね、うんうん、
いやいいねその言葉、
うん、大きく変わるから大変って、うんうん、でもずっと大変だよね、
うん、そうだ大きく変えていきたいからね、だから ミラにさ言われて、私さ本当そうだなと思って、逆にミラにそれ言われてちょっと心が落ち着いたのが、うん、この間レイコって絶対アドレナリン中毒だよって言われたでもなんかミラが前こうなんじゃないって言われた方が、あそうなのかもってなって落ち着くって言ってたじゃん、うんうん、何の話でか忘れちゃった、
ADHD の話、
あそう、うん、私も多分そうで、うん、ADHD なんじゃないとも最近言われるし、うんうん、アドレナリン中毒なんじゃないとも言われるし、うんうんうんうん、なんか全然それマイナスに捉えてなくて、
うんうん、分かるよ分かるよ、
あだからみたいな、
うんうん、
その心配いろんな人にされるね、寝てるとか食べてるとか、うん、なんでそんな働くのとか言われても、そんな感覚は別になかったの。 I'm just doing what I wanna do、うん、それが楽しくて結果が好きで 結果を出すのが好きで努力して形になってそのルーティーンを生むのが好きだから、うん、その喜びとかを周りの社員の子たちとか友達とかにも共有したいっていう気持ちだけでやってるのね、
うん、
だからまあお金のためじゃないけど結果的にお金がついてくるみたいなの多分一緒で、だからあそれってでも確かにアドレナリンじゃん、
うん、
っていうのに陥ってすっきりしたの。
あーよかった。だから 変化が好きなんだよね。
そうだと思う、
うん
う
ん、
だからもう私は安定というものは永遠に無縁だと思います。
あ素晴らしい素晴らしい
っていうのに気づいちゃったからそれはそれでなんか大変だけどね、
う
ん
う
ん、
でもまあそういうライフスタイルっていうことじゃない、うん、でもなんか、うん、
だから参考にならないと思う私の生き方っていうのも思った、うん、
そうね。
だ面白おかしく見てて聞いててほしい、
うん、でもレイコが参考になるところはもちろんたくさんあるよ。だって同じような結果ではもちろんないにしても環境変えたりとかアクション変えたりとか言動とか変えたりすることで変化は起きるわけだから、うん、レイコの 100% 真似はできないけど 1% でも 2% にも参考にして行動に移せば変わるは絶対変わるから、うんうんうん、それがなんかちょっとでもリスナーさんに届いたらいいなっていうのは、
まあそうだね、
思ってるかな。
なんかマイナスになったり気持ち的に落ちちゃったりとか、うん、それって人間なら絶対にあるし、うん、私ももう何回も何回もそういう経験してるし、でも私のお父さんが多分ね小さい時からね切り替え速攻って4文字をずっと言ってるの。
切り替え速攻、
うん、面白いなんか叫ぶのそれ、うん、切り替え速攻みたいな、
うんうん、
誰に何を言ってる時だったか分かんない。でもよく
Alright next みたいな感じ。
そうそうそうそう、なんかもう切り替えができることが成功への近道だっていつも言うのね。
面白い。
で切りでうんみたいな感じで聞いてたけど、多分本当にそうで、上司から何か言われたとか何でもいいよ、彼氏と喧嘩したでも何でもいいんだけど、この会話でちょっと嫌な思いしたとかでもいいけど、それをどれだけ早く切り替えてポジティブな返しにできるかとか、それってでもこうコミュニケーションの中でも大事だし、
引きずらないみたいなことなん
だね。リレーションシップでも大事だし仕事でも大事だし、
うん、
そのあなるほどって受け入れて、それをプラスに自分なんだろうね、自分をそこに入れて自分ならどうできるかだったりとか、本当プラスに変える方法っていっぱいあるんだと思うんだけど、
うん、
そういうことかっていうのとかも気づいてたり、なんか自分をより理解できたかなこの経験で、
う
ん、
じゃあもうしばらくは日本ベース、
日本ベースで、でも逆にあの東南アジアにもまだ仕事もあるし、うん、なんならアパレルの方もどんどんね、ベトナムとかタイとかいろんなとこ行きたいの、
うん、いいねいいね、
韓国も行きたい、
うん、韓国行こうよ。
そうだからあの毎月毎月いろんな国には逆にこれから行くことになると思うけど、
うんうん、
ベースは日本で、日本でちょっとフラグシップストアも作りたいなとか、他の一個もう一個新しいビジネスやろうかなとか、 あと空間デザインもやってるし、
うん、
もう私のカレンダーやばいの、
あ
真っ赤っか
いいな。私全然今週空いてて今週一緒に韓国行きたいのにポップアップだよレイコに聞いてポップアップだよ無理だよ、え今週来月
そうでもそれが楽しいから、
うん、
で40歳になってこのスケジュール感ではやってないと思うし、うん、分かんない、うん、まあでも50代やってないだろうね、
うん、
だから今しかできないからって思って今を本当に今を生きるっていうのをやってます、
うん、なるほど、
ね、でも楽しくてしょうがないんだよね今。
どうこの日本に合わないかもしれないっていう話で、なんか日本での働き方のアドバイスだったりとか、日本で改めてさ、
うん、
こう日本の良さも気づいたわけじゃん、日本で活動するためのなんかアドバイスみたいなのってある？
でもやっぱ一回海外に出てしまうと良くも悪くもその自由さだったりとか、さっき言ったフレキシブルさだったりとかを身につけちゃう、知っちゃうからこそ日本でにフィットするのが難しくなると思うけど、フィットしようと思わなくていいと思う。
お
ー私フィットしてる部分多分1ミリもないじゃん、
うんうんうん、
だから
まあね、まあね、
でもフィットしないことに価値を見つけられる、それこそマイナスをプラスに変えると同じだと思うんだけど、うんうん、合わないことはマイナスだけど、なんで合わないんだろう、どうしたら合うんだろうじゃなくて、なんで合わないんだろう、あじゃあここって穴かもしれないとか、そこにビジネスのチャンスがあるかもしれないし、アイデアがあるかもしれないし、なんか私はビジネスが多分好きだからそっちの考えになっちゃうけど、うんうんうん、なんかアイデアは生まれるんじゃないかなと、
うんうん、
どうしたら合うんだろうとか、日本が嫌だっていうネガティブな方に行かないで、
うんうん、
何ができるんだろうっ ていう考えになったらいいんじゃないかなと思うんだけど。
うん、そうだね。
曖昧すぎな答え？
いや、いいんじゃない。私はでも結構自分のスタイルを貫くよりかはその場所その場所で合わせるのが生きやすいって思っちゃうから、
うん、
別に日本に合わせてるつもりはないんだけど、やっぱりこういくつかはさルールはあるわけじゃん、
うん、
なんかこういろんな礼儀とか、うんうん、なんか、まあ、手土産とか、うん、その初めて会う人だったり謝罪の時だったりとか、
うんうん、
服装だったりとか、なんだろう、細かいけど名刺とか、そういう他は自由でいいから、こう遅刻しないとか忘れ物しないとか、
うん、
なんかこう提出物を送れないとか全然苦手な部分なんだけど、ここをキリッとしてるからこそ私は自由で入れるところがすごく多いし、
うん、
って思ってるから。で、私の場合見た目もやっぱハーフだし、そういうレッテルがもう大きくつけられちゃってるからこそ、当たり前をより本当に大切にして丁寧に丁寧に確認を多めにしたりとか、
うん、
するようにはしてる。だからこれは、うん、自分が好きだからやってるんじゃなくて、自分のスタイルではないけど、ここのスタイルがその人たちそういうやり方なら合わせるべきって思っちゃう、うんうん、でヨーロッパとかでファッションウィーク行った時はもう超楽よ、
うん、
もうなんかみんな30分遅れみたいな、あーごめんトラフィックで遅れてた、ね、みんなこれで遅れてたみたいな、もう一大事な、うんうん、Oh it's fine like, Do you want some coffee? なたらかんたらみたいな、そういうのはそれで合わせるけど、
うんうん、
日本に帰ったらそれはしないとか、うん、こうそこはあんまり日本、イレコが言うみたいに日本の文句言わないで、
うん、
合わせた方が
いろいろ楽だよね。
楽楽楽楽だし、うん、自分にとってプラスしかないし、そのプラスアルファでご自身が持ってる海外要素みたいなのが発信とかアウトプットできたら、
うん、
え、この人日本人のこういういいところもあるけど海外のこんな要素両方できんのみたいな、
そう、ね、
最強やんってなるじゃん、
うん、
そこを私もマジでまだまだなんだけど、そこを超、うん、目指してる、頑張ってる。
私も最近会う人みんなに手土産を持っていくのを頑張ってる
すげえ、それはそれはすげえ。私初めての現場とか、
うんうん、
なんかそういう何度ぐらいだけどお邪魔します系の時は、
うんうん、
だけど、
うん、
なんかそういうちょっと日本人らしさっていうのはね、
私もハーフじゃないけどさ、やっぱそのちょっと下に見られるじゃないけど、若いし頑張ってるけど、まあなんかキラキラしちゃってるし、
キラキラしちゃってるし、帰国子女だし
なんかお腹出してくるしみたいな、それでなんかこう丁寧だったりね、
うん、
ミラみたいな、そうなんか常識だよね、でも、
うん、
当たり前なんだけど、そこはやっぱりできた方が、
う
ん、
楽だと思うな、
うん、
でもなんで海外行けて、そうだね、日本は。でも私も結構子供を生まれるまで、子供を産むかどうか一旦置いといて、子供を産むのはなんかオーストラリアに一回行きたいとは絶対思ってるから。
へー、そうなんだ、
うん、オーストラリアがいい。
子供を産む前に、
あ、産んだら、
あ、産んだら、
うん、子供育てるのも1年でも2年だけでもいいから、
うん、
向こうの小学校に行きたくて、やっぱインターじゃないけど、いいよね、そう、多様性がめっちゃあるし、うんうん、時差もないから日本と働きやすいかなと思って、
ね、多様性を学べる国がいいね。
そうそう、てか、ま、学ばなくていいかもう感じれるでいいかも、
うんうんうん、
なんか
それが当たり前のところでしょ。
そうなの、なんか日本なんかいろいろこじらせすぎてなんか学ばなきゃいけないみたいな感じになったけどちょっとナチュラルなんだよね向こうの人たちって、はいはい、でもそれまでは、
うんうん、
さっき言ったみたいに私はそうね、日本で行けてる子、海外からお客さんに来た時に、あ、ミラ知ってるみたいな紹介してくれる、もう東京の、
うんうん、
イタガールだよってなるようにしたいなって思うし、
うん、
レイコほどはやっぱありがたいことにレギュラーの仕事もあるから飛び回れないのが本当に今悔しいんだけど、
うんうん、
だから海外の仕事をめっちゃ断ってんのよ。なんかすごいいい撮影とか、
うんうん、
なんだろう、いろんな、うん、悔しいことは多いんだけど、
うん、
同時に今日本にいてグッとこらえて、ここでしか今しかできない経験だと思ってやらせてもらって、で、
まあ、今しかできないから、
そうタイミングでだからね、その時はその時の風が吹くから、
うん、本当そう、
流れにある意味任せて。
だって私毎年コロコロ言ってること変わってるよ。毎年じゃないね、1ヶ月ごとだね。
そうだね、収録の度
本当に収録の度にアップデート
アップデートしてます
ね。これやることにしたのみたいな、
うん、みたいな、OK 頑張ってみたいな。
そうい
いと思う。でもそのペースに引っ張られてる人は多いと思うから、ぜひちょっとアドバイスになったらわからないけども、この桜子さんもね、うん、頑張って日本で頑張ってほしいなと思うし、あと日本だけって思わなくて、もっと
世界広いから、
そうリモートの、ね、時代なわけですから、フレキシブルにこう、うん、柔軟に動いてこうぜって、よっぽど公務員になりたいとかなんかそういう個室なんか理由がない限りは、うんうん、柔軟に生きていく
これがなんかキーなんじゃ、風の時代なんじゃない。
わ、久しぶりに行った
風の時代って言ってるよね。今それ、
うん、まだてかこれかやっとこうなった
の。あ、そうなんだ。だからかも私じゃ。
いや、もともとあなた時代関係ない
世の中がそうです。
じゃ頑張る。
うん。
東京ヤングボスは毎週月曜にニューエピソードが配信されます。スピナーのほか Spotify、Apple Podcast、Amazon Music など主要なリスニングサービスにてお聞きいただけます。感想ご意見も募集中。ハッシュタグはハッシュタグ東京ヤングボスでお願いします。メッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクから、そして今お聞きいただいているプラットフォームのフォローボタンからフォローを忘れなく。 Thank you all for listening. That was Reiko and
Mila. Bye,
bye.